976ページ976の傍寺教示、傍寺教示976の傍寺教示の、最初からね。で、次のページの2行目まで。ね、最初から読んで、次のページの2行目まで。はい、一緒に読みます。傍寺教示忘れたもところの御辞経をもって修行者に持たせこれを使わす。炉の愛好曰く人よく忘るるものありわたましにすなわちその妻を忘れたりうんぬん。孔子曰くまたよく忘るることこれよりあなだしきものあり血中の君はすなわちその身を忘れたりとらうんぬん。それ反読尊者はなお忘る。これ演武第一のよく忘るるものなり。今上人上人は自供を忘る。日本第一のよく忘るるの人か。大津ケチゲンのやからは絵樹を忘れ三千人語を得て頻路に地中し九音下手の人は老薬を忘れ五薬人伝を送りて三津の賢治に天道せり今、真言宗、念仏宗、禅宗、律宗等の学者等は、文田の本意を申しつし、未来息子を協力して、阿弥の華経に、陳林仙これより第一の欲忘るるものあり、いわゆる今の世の天台宗の学者等と、自供者等との日蓮を希望し念仏者らを浮上するこれなり親に背いて敵につき刀を保ちて自らを破るこれらはしばらくこれを動く南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経。だいぶもう桜もですね終わってしまって今、こちらへ来るときにですね、この桜吹雪っていうかですね、もうそんな、この状態になって、 まあこれからだいぶですね、汗をかくような暑さになっていくと思うんですけども、またそうなればなったでですね、体調を崩しやすいですので、十分ね、気をつけて、一日一日大事に過ごしてもらいたいというふうに思います。さて、今月の多高校は、今読んだところのですね、この坊子教示という御所で、大聖人様が、55歳の時に、千葉県のですね、時城に、に与えられたところのですね、御所なんですけども、時城人という方はですね、非常に、その学問っていうものにこの優れていてですね、で、今で言うとですね、法律に関わる、つまり幕府に仕えてたんですけども、幕府の中でもですね、その、まあ、力仕事っていうか、この刀を振り回す、そういう武士じゃなくて、この裁判ごとに関わるですね、そういうこの仕事をこのしていたんですね。ですから非常にその一般の頭がいいっていうんじゃなくて、まあ今でも私たちが、この裁判のですね、このセリフなんかをこうニュースなんかで聞くとですね、日本語なんですけど、何を言ってんのかちょっと分かんないようなところがありますよね。専門用語っていうかですね。で、そういうものをこの作る、そういう仕事をしてたんですね。それでですね、その実はですね、時入道はそのもともとはですね、平家のこの側についている家柄のこの人だったんですね。だけども、そういうその能力があるためにですね、この源氏に政権が変わってもですね、その能力を買われて、その鎌倉幕府に仕えるその武士としてのこの仕事をしていたということなんですよね。しかしですね、考えたらですね、その平家からですね、その源氏に移って、そしてそういうその権力闘争の中でですね、この仕えてきたこの時城人がですね、大聖人の信仰をするということはですね、これは本当に考えたら大変なことですよね。それでなくてもそのあいつはもともとは平家の人間なんだというふうに思われているところに、プラス日蓮大聖人の信仰をこのするようになると、二重三重にですね、そのこの時城人、いくら能力があると言ってもですね、その疎んじられるというか煙たがられる、そういうこの状況というものを顧みないで、この時城人はこの信仰を貫かれたということなんですよね。そのすごいことですよね。人間っていうのは大体ですね、そういうことを経験すると、よらば大樹の影っていうか、波風を立てないように、権力者に逆らわないように、権力者に可愛がられるようにっていうふうに、その生きるように変わってってしまうもんなんですけども、時城人は同じ信仰をするんであれば正しい信仰をしたいというふうに考えて、それまでの家の信仰を改めて、大聖人様のこの法を説く姿に接して、大聖人の信仰に入られたということはですね、本当にこの素晴らしいことだなと。それでそういう学問が優れていたので、時城人には非常にその理解力というものがあったために、この大聖人は難しいこの 教えのこの深い内容のものを内容のお手紙をこの時上人にこの送られているということなんですね。で時上人に送れば時上人がまた噛み砕いて多くの人にこの法を伝えていってくれるというふうに大聖人様は考えて、そういうふうにされたわけなんですね。で今読んだところの御所はですね、時上人のこのお母さんのこの三回忌の法事をこのするために時上人が大聖人様のいらっしゃるこの身延にまで、足を運んでですね、そして、お母さんのこの三回忌の供養をこのされたということなんですね。で、前皆さん方にお話ししましたから覚えていると思うんですけども、実は時上人はですね、そのお母さんは90歳で亡くなるんですけども、90歳で亡くなったお母さんはそんなに大聖人様にこの会うということはなかったんですよね。だけども時上人を通してその日蓮大聖人の信仰をお母さんもこの一生懸命このされて、そしてそのお母さんが亡くなった時にですね、時上人はなんとですね、そのお母さんのお骨を持ってその大聖人様のいらっしゃる身延にその納骨に行って身延にお墓を建てたわけなんですね。ですからそのお母さんの三回忌の供養をこの大聖人様のところでやって、そしてお母さんの墓にお参りをして、それでその帰ってくるということなんですね。で、大聖人様の時代にはですね、鎌倉から身延まではですね、約普通の人の足で12日間、そのかかるわけですよね。まあ山を分け入っていくということもありまして、そうやって考えるとですね、千葉って言ったらですね、15日ぐらい、かかるということになりますよね。だけど、今この御所を大聖人が書いた時が55歳で、時上人は大聖人より5つ上ですから60歳ということなんですね。三回忌ということは2年目ということですから、お母さんが亡くなった時にはもう時上人は、58歳ということですよね。今の58歳は元気ですけども、当時の58歳って言ったらもう死んでてもおかしくないようなこの年齢ですので、その人がですね、この亡きお母さんのためにその身延にその生き返りするということはもう大変なそのことですよね。だから約まあ普通の人でないその年齢ですので、20日間ぐらい、だから行き帰りで、1ヶ月以上かかるということになりますよね。これ大変なことですよね。その志がなければそのできないことですよね。昔のことですからね。ですから自分の体も道もいいわけじゃないし、物騒な人間もですね、この出てくるわけですよね。ですからそういうものを覚悟の上で、そういうことを母親のためにするということはもう本当に、その気持ちっていうものがなければそのできないことだということなんですね。それで、皆さん方がご存知のようにこの傍受教示っていうのは時入道がそうまで心を込めてお母さんのためにお母さんの三回忌のためにその行った身延でですね、もう終わってほっとしてしまったのかですね、そのお経本を忘れてその家路について帰ってってしまったと。そのことに対して大聖人様が一番最初の行に忘れたもうところの 五字経を追って修行者に持たせ、これを使わすというふうに、弟子にですね、これは時常人が忘れてったお経だから、これを時常人にその持ってってやってくれと、この気づいてすぐ追っかけて旅の途中で渡したのか、この何日かしてこのことのついでに時常人の屋敷に届けたのか、それは分かりませんけれども、その忘れたお経を届けるのにこの添えてこの手紙をこの大聖人様が書かれたということなんですね。で、今私たちはですね、この私たちが持っているお経本というのはもう印刷ですから、ある程度のお金を払えば1000冊でも2000冊でもその印刷機を回してその作るということがそのできますけれども、大聖人様の時代っていうのはそんなものないわけですよね。ですから身近な本でもですね、その本を読みたいと思ったら借りてきて写してその読むと、それも今みたいに一回読んだらもうポッと読んだっつって捨ててしまうんじゃなくて、もう何遍も何遍もこの読むわけですよね。兄弟がいればもう本当にその回して回してその何遍も何遍もこの読むと、それほど本が貴重なこのものだったわけですよね。で、この板に版木って言ってその字を彫ってですね、でそのこう印刷するっていうものもありましたけれども、その本もものすごい高いわけですよね。そんな人がちょっとついていれば機械がバンバンバンバンバンバンバンバンってこうやって回ってこの印刷してくれるっていうんじゃなくて、こうやってね、版画みたいにこうやって職人がこうやってね、このするわけですからね、ものすごい高いわけですよね。だからそんな買えないわけですよね。だから写した方が、その自分の手で写した方がこのいいわけですよね。だから大聖人の時代っていうのはそのもう先に入信してたその人にお経本を借りてきて、もしくは貴重なものだったら、貸してくれませんから、その人の家にその出かけて行って、それでその写させてもらうと。一日で済まなかったら何日もその通ってその写させてもらうとですね。でまた自分がこの人にそのお経本を自分が書いてその作って渡してあげたいなと思ったら、この釈仏の教経屋のになる人がこの一生懸命書き写して、それでそのこれを読みなさいよというふうにその渡したりこのしたわけですよね。だからもう本当にその貴重品ですよね。今だったらね、信者さんね、このお寺に来た時、あ、お経本忘れちゃった、貸して、と言って、簡単に、借りて、この使いますけども、昔だったら貸してなんていうお経ないわけですよね。忘れたらおしまい、っていうことになりますよね。で、それほど大事なですね、その経本であるにもかかわらず、時常人が書いた後見たら、お経本が忘れられていたということで、この大聖人様がこのその忘れたお経というものを一つのきっかけにしてですね、この今読んだところの御書を書かれたということなんですね。炉の愛好を曰く、人よく忘るものあり、わたましにすなわちその妻を忘れたりとですね。中国のね、周っていう国の この王様がいたんですけども、その人がね、この王様の家、王宮ですよね、もう王様となったらね、もう我々と違ってね、もうこの王宮もね飽きたな、あ、新しい王宮に王宮を建てて移ろうって言って、ね、もう飽きた、こっちとら飽きようがないでしょうが、ずっと住まなきゃいけないわけですけども、そういう感じで、でこの新しい立派なこのお屋敷を建てた。ホインダモンでもう新しい家ができたってもう王様喜んじゃってですね、これでさっさとこの引っ越しをしたんですけども、もうあんまりその新しい王宮に喜んで、その喜んで引っ越ししたもんでですね、その奥さんを古い家にこの忘れていっちゃったですね。まあだけど忘れられた奥さんもおかしいですよね。じーっとしてたっていうのはね、シャンシャンしてる奥さんだったら旦那さんの方を忘れていくぐらいだと思うんですけども、それぐらいに、そのまあ物忘れっていうか、そういう状態だったとですね。だけどまあ奥さんだけじゃなくて、あれですよね、僕らもあの部屋にね、あれを取りに行かなきゃと思って、出かけていくとね、そうするとね、その部屋行ったらね、あら、私は何しに来たのかなと思って、ね、忘れててね、で、あと思ってまた元に戻ると、あそうだと思って、ハサミを取りに来たんだと思って、そうですね、ちっちゃな王宮じゃないのに、ちっちゃな何本も歩かないようなところでもそういうことがありますよね。ほいでまたこの買い物に行くときでもね、こう買いに行くものってこうやってメモ用紙に一生懸命書いてね、それでそのメモ用紙を忘れてっちゃうんだね。何のために書いたのか、メモ用紙に何を書いたのか思い出しながら、このスーパーの中をこうってね、こう回るんですけど、回ってるうちにまた今度は、あら、こんなものがあったなと思ってるうちに、本当に買わなきゃいけないことを忘れて帰ってきたりとかいうことをしますよね。何のために行ってんのか、結局また行かなきゃいけないみたいなことになって、時間もね、足も無駄になってしまうということがありますけども、本当にそういうようなことですよね。昔その携帯電話とかなかった時なんかは、もう電話番号をね、20件とか30件とか、その、つらつら覚えてる人いましたけども、今、携帯電話にこの電話番、相手の電話番号が全部入るから、何も覚えませんよね。何にも覚えるっていう、その気持ちがなくなっちゃって。本当に人間っていうのは、やっぱり、その、ただ年いって忘れていくっていうんじゃなくて、もう覚えなくてもいいなと思ったら、もう本当にそういうところの頭の部分がその簡単に衰えてそのいくんだなっていうことをですね、その分かりますよね。だからそういうふうにそのこのものっていうものを、この人間っていうものはこの忘れていくということなんですよね。だけども、孔子曰く、またよく忘れること、これより花だしきものあり、血中の君は、すなわちその身を忘れたり、とら、うんぬん、というふうに、血中っていうのは、中国の夏、夏と書いて、夏の、血王という、この王様と、それから、陰の中央、この陰の中央は、御所の中に何遍も出てきますから、皆さん方がご存知だと思うんですけども、この二人の王様っていうのはもう極めて暴君でですね、 もう本当にこの中国のこの歴史上ですね、もう本当にそのわがままし放題で、家来が気に入んなければ家来をもそのこの切って殺してしまうということで、よくこの世間の言葉で主治肉林ということを言いますよね。もう朝から晩までこの酒を飲んで、そしてその女の人をですね、この自由にこのもてあそんでっていうことをこの主治肉林っていうふうにこの言うんですけども、もうそれをもう本当に実際にこの行ったこの二人の王様、そのためにその国はこの滅びていくわけですよね。その王様ですから、国を大事にして国民を大事にするっていうことでその国が保たれていくのに、自分の自由のためにその国民をこの虐げるっていうことになれば、その国っていうものは必ずその滅びてしまうし、その隣国はそういう姿を見てですね、よしあいつだったらその今戦ってもですね簡単に落とせるなというふうに考えて、その戦を仕掛けてくると、隙をこの見届けられてしまうというそのことなんですよね。だからこの二人の王様っていうのは、暴君の王様っていうものはですね、その隣の部屋に何を取りに行ったのかということを忘れるとか言うんじゃなくて、自分自身をこの忘れてしまっていると、自分自身を忘れてしまっているということなんですよね。覚醒剤かなんかで捕まったあの清原という野球の選手にしても、今回バドミントンで、このね、やっちゃいけない賭け事に行って、オリンピックに出られなくなった人にしてもですね、飲む使うじゃないですけども、そういうことで自分っていうものを自分がその見失ってしまうということ、これがもう物忘れっていうよりももう一番のこの忘れ物なんだということをこの言うわけなんですね。そして仏教の中においてはスリハンドク、判読尊者は名を忘る、これ演武第一のよく忘るるものなりですね。お釈迦さんの弟子になったところのこのスリハンドクというのはですね、自分のスリハンドクという名前さえも忘れちゃうと、もう相当そのひどいですよね。このアルツハイマーどころの話じゃないですよね。それでもうこのお釈迦さんの弟子になって3年もするのに、その入ったばっかの人間にこの教えるような内容っていうものもその忘れてしまうと。だから後から入ってきた人間の方がどんどんどんどんこの先輩のこのスリハンドクをその追い抜いてその行ってしまうというんですね。後輩にそのスリハンドクがその教えてもらうような、そういうようなこの状態にこのなっていくと。でお釈迦さんはもうほとんどですね、このスリハンドクは法を求めてその出家するというその純粋な心というものを買ってその弟子にしたんだけども、これほどこのものを覚えないこの人間になると、その坊さんは信者さんにその法というものを説いて、そして説くということがその坊さんとしての役目だから、だから自分が聞いて自分が忘れてちゃ信者さんにその法を伝えるということがそのできないと、これどうしたことか困ったなというふうに考えてですね、もうこのスリハンドクにはもうたくさんのことを覚えさせるということはやめて、一つだけこのスリハンドクにこの教えっていうものを生涯にわたって死ぬまでもうこのことだけは絶対に忘れないっていう そのことだけをその教えようというふうに考えて、このスリハンドクをこの呼びつけて、お釈迦さんの身近に置いて、このことだけは覚えろということで、嘘をつかず、心をとどめ、身に過ちなく修行すれば、必ず生き死にの苦しみから解放されて仏になるということができるんだと。嘘をつかず、心を定めて、身に過ちなく修行をすれば、必ず生き死にの苦しみを超えて仏になることができるんだということ。そのことだけをこの覚えろと。もうそのことの意味がどうこうっていうんじゃなくて、小さなまだ字が読めない書けないような子供に、そのすぐ近くのですね、このお店に、このお使いに行ってというふうに言ったときに、そのネギと人参を買ってきてちょうだいと。最初はね、このお母さんかなんかがネギと人参ってメモ用紙を渡して、それで分かんないから、子供はお金とそのメモ用紙を持って店の人にこのパッとこの腕を突き出して渡すということをしていると。で、それ何回かできるようになったらお母さんがネギと人参だよと。分かった。ネギと人参って言ってみて。ネギと人参と。どうなの？ネギと人参、ネギと人参、ネギと人参ってこうやって言いながら、その店に向かうんだけども、隣から犬が出てきて、わーって言うと、ネギと人参がポーンと飛んで、何しに来たのかなと思って、また家帰って、お母さん何だったかねって、ネギと人参って、まあ、ネギと人参、ネギと人参、ネギと人参って。で、そういう風にして、ネギと人参が何か、ネギと人参がどういう格好をしているものだか、ネギと人参をお母さんが何の料理にどうやって使うのかということも何にも考えないで、ネギと人参という言葉だけをこの覚えさせる。つまり、スリハンドクにそれを、それがどういう意味でどういうことなのかということは覚えなくていいから、何しろそのことの言葉をこの覚えろと。ね。だからこの僕らでもあれですよね、小学校1年生に上がって最初の教科書の最初のページに何が書いてあったかっていうことが、その頭の中にこうってこうね、入ってて、そのセリフがパラパラっとこう出てきたり、この軍隊の人であればもうとことん、なんていうんですかね、軍隊の、その、教育の言葉を、この覚えさせられてね、教育直後みたいなのを覚えさせられて、それが未だにこのね、このその中でこの出てくるような人がいますけども、それと同じですよね。私たちでも お経の例えば自由が徳分来というところだって、その自由が徳分来をその先輩からこうやってそのお経の練習で教わるんですけど、自我徳分来って言われても、自我徳分来が何かなということはその全然わかんないで、何しろ言った通り覚えろということでこのやって、で大人に近づくに従って、自分でこの自我徳分来ってこういう意味なのかということを勉強して、初めてそこで小学校の時にその教えられたのはこういうことなんだということがわかるわけですよね。だから最初から意味を言われても、その意味がわかるだけの頭はないわけですよね。だからスリハンドクにそのことを、要するにそのお釈迦さんはこの言葉として覚えるというふうに言ったわけですよね。だからスリハンドクは一生懸命そのことを朝から晩までずっと言い続けて、そして仏になれたと言うんですよね。またスリハンドク自身もその悪人じゃなくて、その本当に根っからの善人で、その教えっていうものを覚えるっていうことと同時に、もうスリハンドク自身が嘘をつかないで心を定めて、一生懸命、物覚えは悪いけども、その一生懸命お釈迦さんと同じように生活をして、同じような心でこの修行というものを、この生涯を通したから、要するにスリハンドクは仏になることができたと。 いうことをこの言うわけですよね。今常任証人は自供はする、日本第一の欲はするるの人かと。あなたも物忘れが激しくて、これほど大事な毎日使うところの教本をあなたはこの身延のお母さんの法事に来たにもかかわらず、その法事が終わったらお教本を忘れて帰ってしまったということなんですね。大通ケチ縁の輩は絵樹を忘れと。これ法華経の華経諭本、この出てくる絵里宝珠の例えですね。何十年ぶりにこの出会ったこの友達がもうボロボロのこの小敷のようなこの生活をしていたと。そして訪ねてきたからその家にあげて、そしてごちそうを食べさせて、お酒を飲まさせて、そしてその一晩この泊めてやったと。その時にそのかつての同僚のこの友達にお金を恵んでやるっていうことは、友達もそのメンツがあるから嫌だろうから、だからそっと寝てる間にこの一番顔に近いところのこの襟に一生食うに困らないほどのその宝の玉をこの中に縫い付けて、そして朝起きたら、まあじゃあ元気でやれよというふうにその返してやったね。でそのことに気づいたら、その宝を利用して、そしてボロボロの小敷のような生活っていうものからその脱皮してくれるんじゃないかというふうに思って安心していて、また何年かしたらまたその友達がこの訪ねてきて、前よりもひどいそのボロボロの小敷のようなこの状態だったと。その時に友達に、なんでその何年か前に会った時のこの衣装がもっとひどいボロボロの状態になって、同じ衣装ですから、なんでこの襟に縫い付けた宝の玉を利用しなかったんだというふうにその言ったっていう、まあ物語ですよね。つまりどんだけ南無法蓮華経の仏の命っていうものを誰もが持っていても、その宝の南無法蓮華経の仏の命っていうものに気づかなかったならば、その宝の玉を生かすということができない。生かすということができないということは、持っているのに持っていないと同じということですから、仏になるということができないんだということを、この絵里宝珠の例えということは、この示されて、このいるわけなんですね。だから、この襟に縫い付けられたところの宝の玉を、この忘れ、三千人号を得て頻路に地中し、さまよってということですよね。クオン下士の人は老薬を忘れ、五薬神殿を送りて、三途の賢治に転倒せりと。これは、樹良本の老医の例え、ですよね。老医の例え。これも、子供がね、子供に、お父さん出かけるからね、この、薬棚にあるところのこの薬は絶対にその飲んじゃダメだよと、毒だからねというふうに言って出かけたにもかかわらず、その子供は飲んじゃいけないっていう毒をその飲んでしまうね。お父さんはひょっとしたらこれは飲んじゃいけないっていうふうに言ったのは、この甘いこのお菓子かもわからないね。だからそのお父さんがダメだというのは、本当はお父さんは惜しいからそうやって言ってるんじゃないかというふうに考えて、それでそれを飲んでしまう。そうするとその毒が回って尻尾を敷いこうって言って、もう本当に七転八倒のその苦しみというものをこの得て、そして 自分の人間としての本心というものをこの失ってしまう。で帰ってきたお父さんがそのたくさんの子供が苦しんでいる姿を見て、急いで南無法蓮華経の薬をこの調合して、そしてこの薬を飲めばその毒を消すことができるからと、この薬を飲めというふうにこの言うんですけれども、その本心を見失っているところの子供たちは南無法蓮華経の病の老薬っていうものを飲もうとしないと。つまりもう心までこのダメにこのなってしまっているとですね。さっき話したようなギャンブルでもお酒でも、からあの清原っていう人の覚醒剤とか麻薬とかそういうものでも、ああこれはいけない、いけないっていう、知らなかったなんて人はいないわけですよね。みんないけないっていうことは分かってて、分かっているにもかかわらず、その1回ぐらいはとか思ってるうちに2回3回っていうふうにだんだんだんだん深みにはまってって、そのやめられなくなる、どんなことをしてでもそれを飲みたくなると。つまり本心がこのなくなってってしまうわけですよね。自分はこれじゃいけないっていうふうに理性っていうものを乗り越えて、間違った心っていうものの方がこの強くなってこの行ってしまうと。そしてその考えるこの脳みそまでその破壊されていってしまうというふうにこのなるわけですよね。だからそのことに対してこの南無法蓮華経の薬っていうものを飲んで、そして誰にもこの南無法蓮華経の仏の命があるんだっていうことにその気づいてもらいたいということが、この私たちが毎日読んでいるところの受領本の中においてこの説かれるところのこの老医の例えということなんですね。でそのことを飲まなかった人間というものは、要するに地獄に落ちてこの三途の川にそのさまよわなければならないということなんですね。今真言宗、念仏宗、禅宗、律宗等の学者等はブッダの本意を妄出し、未来無数光のを協略して阿鼻の華経に沈臨せんですね。まさしくこの老医の例えの子供たちと同じようなものが真言宗、念仏宗、禅宗、律宗等のこの人々なんだということなんですね。それらの宗教というものをどれだけ信仰したとしても、我々の命というものに南無法蓮華経の仏の命が備わっているということに気づけるという教えは一つもないと。南無法蓮華経の仏の命というものが備わっているということを教えているのは、この法華経の南無法蓮華経の教えしかないんだということなんですね。本当の毒消し、本当の南無法蓮華経の仏の命というものにこの出会えるというものを気づけるというのは、この南無法蓮華経の教え以外にないんだと。だから他の命というものは、他の宗教というものはみんなこの南無法蓮華経の仏の命というものを忘れるような教えというものしか説かれていないんだということなんですね。これより第一のよく忘れるものあり、いわゆる今の世の天台宗の学者等と自教者等とのもう日蓮を誹謗し念仏者等を扶助するこれなり、親に背いて敵につき刀を保ちて自らを破る、これらはしばらくこれを置くとね。一番のこの物忘れのこの激しいこの宗教者というのは天台宗だと。天台宗はその当時真言もやる、念仏もやる、もう天台宗は何でも来いですね。つまり根本が、天台宗は法華経で出発したにもかかわらず、その根本の法華経というものを自ら否定して、そして南無阿弥陀仏もやる、南無大師遍照金剛もやる、何でもやるね、いいところだけを取りましたというふうに言ってるんだけども、もう全く毒の塊でしかないということ。 そして念仏集というものがこの日蓮大聖人の説くところの教えというものをこの誹謗するですね。それをまた天台宗の人間がこの南無阿弥陀仏の念仏集をこの守ろうとする、それが大聖人様の生きていたこの時代のこの仏教界のこの様相であるということなんですね。これらが一番この物忘れが激しいというよりも、自分が忘れたということを自覚しないで、そして自分が忘れてないっていうふうに嘘を突き通そうとする。あ、忘れちゃったと言うんじゃなくて、その忘れたっていうことをまた間違った考え方で隠そうとするっていうふうにして、罪に罪を重ねていくっていうことをしているっていうのが、天台宗であり、念仏宗なんだと。ね。それは、法華経を説いたところの仏。私たちで言えば、親に背いて敵につくような、そういうもんと同じだと。ね。また、自分で刃物を持って、自分を切り刻んでいる。気違いに刃物みたいな、そういうような状況になっているのと、この同じなんだと。ね。世間の人たちは、何でも手合わせて、何でも賽銭箱に100円とか500円とか、その入れてパンパンとかいうふうに手を合わせてれば、それで信心深いと。何でも手を合わせてればいいことがあるんじゃないかというふうにやってるけれども、一番の根本の教えは何なんだと。自分たちの命の仏の命っていうものをに気づける。その南無妙法蓮華経の教えでなければならないのに、何でも拝めばその南無妙法蓮華経の仏の命というものにどんどんどんどん遠くなって、どんどんどんどん忘れて、どんどんどんどん気づかなくなっていく。そんなものをどんだけ信じていても、それは信心じゃないんだと。信心というものは真実の法というものを信じなければ信心とは言わないんだと。ただの気休めなんだと。ただのごまかしなんだと。そんなことのために私たちは自分の命というものを用いるということをしていてはいけないんだと。ね。だから、隣の部屋に何を取りに行ったのか忘れたなんていうのは、そのぐらいのことは自分が足を使えば思い出すことだから、構わないけども。一番忘れちゃいけないのは南無妙法蓮華経の法なんだと。これだけは何があっても忘れちゃいけない。南無妙法蓮華経を忘れれば、自分の命に仏の命が備わっているということを忘れることになる。それだけは私たちはやっちゃいけないことなんだということなんですね。こういうねこの大聖人様の教えの話もね、この我々凡夫だからね、何遍聞いてもね、忘れちゃうんだ。ね？だからね、忘れたらまた聞く。忘れたらまた聞く。ね？私たちはもう基本的にみんなスリハンドクだと思うね。ああ、スリハンドクってバカだなって言える人はほとんどいないわけだ。ね？だから自分たちはみんなスリハンドクだから。だから忘れたら聞く。忘れたら聞く。ずっと聞いてりゃ忘れないからね。だから忘れたら聞く。自分で法を求めるということ。ね。口だけ形だけで、ああ私は信じてますよじゃなくて、本当に自分の生き方として本当に忘れない。また忘れたら聞く、忘れたら聞くということをやり続けていくということが信心であり、やり続けていく姿の中に成仏があるというふうに考えて、どんだけ忘れてもこの南無妙法蓮華経の法というものを私たちが 求めるということ。それだけは絶対に忘れちゃならないということ。それをよく心に、この物忘れのこの話を大聖人様が書かれたこの五章を通してですね、自分自身のことに重ね合わせてこの考えていってもらいたいというふうに思うんですね。